ということでね、お送りしておりますけども、もうしんどいですね。
春の時期はやっぱり体にガタがね、
そうなんですよ、
年度末ですし、
そうそう、ちょっとこう、まあったかくなってきつつあるということもあるのか、
はいはいはい、
あしんどいんです。最近、ね、2月すごい、2月って今いつ撮ってんだろうけど、2月すごい忙しくて、結構ね、ここで、ここ数日はちょっと徹夜に近いような日が結構何日も続いたんですよ。
今体調子悪いともう大変な時期ですからね。
そうなんですよ。何かとなんか特番とかね、まあいろいろあって、でまあ、 あの和歌山放送で遅くまで仕事してるベスト3っていう3人いてるんですよ、
はい、
1、
はい、
山本競輪ディレクター
あの方も遅いんですか。
山本競輪ディレクターは大概遅い。
でもあの遠征っていうか、あの競輪見に行くときすごい朝早いイメージですけど、
競輪見に行くときは朝早いんですよ、
う
ん、その時は起きれるんですけど、それ以外は基本朝苦手なタイプなんですよ。
やっぱり気合がね、
気合が違う、
好きなことになると。
競輪ですらブログ読んでたら、あの朝何時のサザンに乗り遅れてしまいましたかっこバカって書いてるぐらいなんで、
あの文章大好きなんですよね。
あの山本和宝っていうのをいっぺん研究したわけですよ、山本文体、将来固定になって残る可能性ありますから。
あの一つの競輪のレースがどんどんどんどん長くなっていくっていう、
そう、は
い、読み応え抜群
なんで、読み応え抜群なんで、まあ、競輪ディレクターで夜競輪の予想やったりしてますから、
はい、まず一人
1人、はい、その次が T デスクね。
あーどうしようの T デスク、
モノマネ入ってきたT デスクモノマネは伝説の、そう、あーどうしようって大変やねんもうって風呂入ってないっていう T デスク、
でも T デスクも今報道でね、
そう
で大変ですよ。
まあ報道って基本もねいろいろあるんですけど、もうここ年明けてからほんまにやれ断水ややれなんとかやとか言って、
そっか、
もう止めどなくずっとなんぞあるでしょ。
断水も T デスクでしたよね、そう担当が。
そうそうそう、まあ、あの人今もう何でも担当になってるんで、
もう
あので特番もまあやったりしてるんですよ、今ももう実は春のいろんな特番の仕込みやったりとか、それでうわどうしようってなってるんで、でそして私、この和歌山放送夜遅い週3和ガラスなんですよ。
ベスト3が、
ベスト3、
ワースト3という技もあります。
そうですね、まあベスト3って言い方でくくんの好きなのは、まあ、小田川さんなんですけど、小田川さんって何て言います、こういう時。
あなたの好きな曲です、庄司太郎からストーンズまで
来ましたね、はい、あなたの好きな一曲ですは言いますね。
あれ大好きなんですよ。
うん、確かに
キングヌーのっていう、
ね、あいいですね、いいです。キングヌーは言えんねんけどね、オフィシャルヒゲダンディズムはなかなか言われる小田川さんね、
確かに難しいですからね。
難しいんでね、もうヒゲダンでまとめると思うんですよ。
ヒゲダンで、
あ来た、ちょっと似てますね。
中学生ぐらいからずっとでもやっとここで日の目を見たっていう、
いやまさかね、この、小田川さんのモノマネをね披露するっていうのはなかなかね機会がないですから。
そうなんですよ、誰に言ってもわからないですからね。
今だから僕が振った時もうちょっと早く小田川さんのマネやってくれたらね
ほんまや、
参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送です、
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 和歌山放送です。
今の4つの和歌山放送ですのうち3つはコンピューターによる合成音声、本当の人間の声は1つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています、
和歌山放送です。
ということでね、
はい、
ぬくもりのある放送を心がけて
ね、でもやってる人は疲れてるんだぞ。
そういや疲れてはないですよただぼーっとしてやってると酔うてるみたいやなって思ったね。ほんまはもう頭シャキッとしてやりたいんですけどね、なかなか立て込んでくるとそうもいかん時もあるというね。
しかも2月は忙しかったっていうね。
2月忙しかった、でも3月もちょっと忙しいんでね、まあ、5月ぐらい毎年暇なんですけどね、ということで、
はい、
参りましょう、マイクで直撃教えてチェリー。間違えた、
やっぱ疲れてるから
そうそうやっぱりね、僕も何やかんやってね、今の体勢にはまだ慣れてないんですよ
探り探りでね、
ずっともうね、惰性で中川さんと10年やってたんで、
もうでも1月2月通り越して3月ですよ。
いやそうまだいや慣れやんで番組ってそう簡単には慣れないんですよ。
しかも10年やってることがねガラッと変わると、
でしかもこれスタジオ3スタでこなして撮んのも、この体勢になってからですから。
あ今まで上のスタジオ
基本は上撮ってたんですよ、こんな3スタで撮らないんですよ。
はいはいはい、
なぜかというとこう皆さんアシスタント構成の神秘性を保つために、
はい、
あのなるべく他の人の目に触れないように今撮ってるんですよ、ずっと。
神秘性っていうのがねちょっとよくわかんないですけ
ど、いやいやいやみんな気になるでしょ、どんな人が喋ってるんやろうって。
あまあでもそっか、ここでしか喋らないですからね。
そう、それをちょっと私は意識してまだやってるんですよ。
は
ええ、もしみんなの目に触れたらあいつ外せってなったら困るから、ということで、
はい、
このコーナーではですね、私チェリーが、皆さんからいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます、はい、さあ、先週話途中になりましたけど、リフレッシュ休暇を取りまして、
そうですね、
新宮東室地域へ旅に出たということで、
あの串本海中公園の話で先週終わってしまったんですけど、
串本海中公園ね、
そっか発音問題が、
まあいいんですけど、海中公園行きまして、
でその後宿をですね、新宮の市内の方に取ってまして、
いいですね、最高や。
で串本までは行ったことがあったんですけど、
初めて
新宮はね実は初めて。
あ、そう、はい、へえ、そうなんや。
意外とね行ったことがなかったんですよ、ね、
まあ仕事で行けへんか、まあお塔祭り見に行くとかね、上福公園に行くとかね、神倉神社行くとかね、お塔祭りと一緒やけどとかね、なかなかやっぱりね仕事じゃないと行けへんかな。
でしかもなんていうんですかね、やっぱごぼうからはちょっと、まあ、今多分便利になったと思うんですよ、
昔はね、
昔はこうぐるっと半島をね、
そうやね、
車で走ってたんで、なかなかちょっと行けなかったんですけど、今回ついに
初上陸、
新宮初上陸で、
素晴らしいです。新宮といえばやっぱり小田川さんですよね、弥太郎
君。私がですね、新宮初代の支局を作りましてね、いろんな番組やったんですが、いいんですよもう。
いや似てる似てる、やっぱり似てる。で若い時の小田川さんに似てる。
あ、若い時の、
若い時の小田川さんがよく人歌物語で書ける昔の番組に出てくる小田川さんと一緒の声や。
あれ結構小田川さん自分の音源出してますよね。
あれあんな持ってんねんやってね、小田川さんの方がレア音源めっちゃ持ってるみたいなね。
そうですね、
当時の CM そのまま流すからね。
あ、
めっちゃ型破りやで、あの人、月一ラジオの前に飛び上がってますもん私。
毎月2週目の、
そうそうそう、はい、土曜日の19時半からね、はい、やってる小田川さんの番組なんです。結構レア音源書ける時あるんですよ小田川さん。
そうですね、だからマニアックな番組ではあるんですけど、
あれかなりマニアックですよ、でまあ新宮行きまして、
はい、新宮だから初めて行ったんで、どういうところ行こうかなと思って、
浮島の森。
あー、浮島の森は行ってないんですよ、ね、
あ、どこ行ったんですか。
まあ一番最初に行くのは、ちょうど夕方ぐらいに入ったんですけど、なぜか分かんないですけど、大桑新宮中野町
来た。いや、なんでか分からない、もう真っ先に若い妄想ファンが駆けつける聖地じゃないですか。
そうなんですよ、まあ、ちょっとしたこう生活用品買うかなっていうのもあったんですけど、
歯磨き粉とかね、分からんけど、
もしなかったら
ヒゲ剃りとかね、
電池とか、
ね、いや、どんなホテルやねあるでしょそんなホテルにね、今時ね、はい、歯磨き粉とか歯ブラシ、あのヒゲ剃りぐらいあるでしょ。
いや、ちゃんとありました
ね。あったでしょ、電池もコンビニで売っとるやろって話だけど
そうなんです、駅前にコンビニあるん
です、あるでしょ、でも大桑行ったわけです
よ。大桑行ったんですよ、で
初大桑や。
あ、そうですね、新宮の初めて大桑に行って、でスタジオがあるっていうのは、まあ、前々から ね
それはもうね知ってますわね、
知ってたんですけど、ただどこにあるのかなと。
あれはやっぱり行ったことない人は分かりませんよね。
大桑、あそこの大桑しかも広いじゃないですか。そう、
入り口いっぱいあるから、
いろんなところから
入
ってこれるんで、で若干さまよいまして、
分からんなと思いながら、
で私旅に行くと、後で言うんですけど、スーパーと商店街を巡るのが好きで。
あ、そうですか、変わったご趣味なんですね。
変わった人ですよね。
それお見合いした時言わん方がいいと思いますよ。
言わないです、
私旅行った時はスーパーと商店街が好きでしてたら、多分話一個も盛り上がれへんと思うんで、心の中にそっと置いておいた方がいいと思いますけど、はい、まあ気持ちわかります、私も好きです。
その地域の空気感がわかるんで、
ね、地場のスーパーとか行くといいですよね。
そうなんです、そうなんです。いろいろこう巡っていったら、スタジオがあって、なんというかすごいこう人の目につく場所にありますよね、
いい場所にある。まあ入り口のね入ってすぐのところ。
ただまあちょうどまあ夕方だったんで、生放送は3時までね終わってるんですけど、あ、こういうところでやってるんだなっていうのを知れたのがまず一つ良かったですね。
収穫でね、
で私まあホテルまで歩きながら、まあ耳にイヤホンさしてラジオ聞いてたんですけど、夕方新宮、まあ田辺新宮エリアでしか聞けない番組が一つ。
夕方、
はい、
夕方は、4時35分かな、
はい、
あ、この店 A で、
あれをですね10年ぶりぐらいに聞きまして、
なるほど、チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャン
コミカルな
ファンファンファンってやつですよね、
ポックンこと
っていう。そうそうそうそう、昭和、まあ、50年代を想起させる BGM のね、
明るい感じの、ね、
そうなんです、
新喜劇的な、
そうですそうですそうです。
あれを聞きながら一人でこう小躍りしてる、
なぜか角的が美味しいみたいな。
そうなんですよ、あれずっと変わってないんや、
変わってない。僕も角的ほぼ食べてみたいなと思ってますもん僕も角的好きなんでね、焼肉屋さんって必ず角的は
美味しいですよね。
美味しいわあれね、
あともう一つは80のおばあちゃんでもな、まこなってくるわっていう。
そうそうそう、ありますね。
今いくつなんですかねおばあちゃんは
まだまだ元気でね、やってはると思いますけど。
元気かもしれない
です。そうなんですよ、ラジオ聞きながらね、
聞きながら
単独聞きながら、
でまあまあ、いろいろ行ったんですけども、
う
ん、やっぱり食べ物、
そうやね、
夕食、
そうよ、地元らしいもん食べましょう。
そうなんです、次の日のお昼もね含めて。
そうやね、何食べたんですか。
居酒屋さんにね、
お、
これも初めて一人で行きました。
ハードル高いよね、見知らぬ町の初見で旅人が居酒屋に行くって、これ店選び失敗したら最悪やからね。
そうなんですよ、うん、もうまさに孤独のグルメ。
そう、ほんまやで、ほんま孤独のグルメやで。
そうなんですよ、うん、でホテルの前に居酒屋さんがありまして、
ね、あ、いいですね、
地のものを出してくれる、
うん、あ、良さそうですな、
でお刺身とか、うん、であと唐揚げ大好きなんで、まあ、唐揚げとか、唐揚げ、
まあ、地のものかどうか分かりませんけど、
地のものではないと思うん
ですけど、ね、まあ、でも最初に食べときたいね唐揚げは、
うんうんうん、であと黒霧島をね、
あ、焼酎飲んで、
はい、私芋焼酎好きなんですよ。
あ、そうなんよ。
最近は一人で飲んでるという噂があるんですけど、
そうです、どこの噂やん、うん、ほうほうほう、いいですね。
そういうの食べながらね、でも、うん、唐揚げがまた抜群に美味しかったんですよ。
なぜか唐揚げが美味しい。
学的じゃな
くて、あ、そうかそうか、別の店でした。あ、そうなんや、
はい、すっごいにぎわってて、
あ、ええー、店やね、そしたらね。
そうなんですよ、
流行ってる店やから、
でちょうど多分仕事帰りのサラリーマン、まあ、出張か何か分かんないんですけど、
まあ、サラリーマンが集まって、
サラリーマンとか、
お、いいじゃないですか。
あとちょっとこうがたいのいい建設系のお兄さんとかがいて、
いいじゃないですか、うん、
でカウンターが5席あったんですけど、
ほうほうほう、
その真ん中だけポツンと1個空いてる、
うん、え、そこ座、ハードル高いなそれ。
左側には2人で建設系のお兄さんが、う
ん、
もうわわ言いながら
飲んでんねや、
ボトルキープしたやつを飲んでる、
すごい常連やん、うん、
で右2人はサラリーマンの人らが、うん、人生とはみたいな、
あ、硬いな、
うん、話をして
る、うわ、すごい、
その真ん中に、
わお、
初体験の、
おう、ほんまやで、
26歳が座ってるっていう、ほんまや、
新宮放送局とはっていうことを語りに来たわけですよね、
一人でね、
おう、
す
ごいですね。
なかなかちょっとハードルが高かった。あ、でも料理がすごく美味しかったんで、
最高は酒も進むしね。
そうなんですよ、もう黒霧がどんどんなくなっていったと。
いいですね、旅してるね。
そうなんです、結構もうリフレッシュなんで、
ほんまや
で、リフレッシュしてしまおうと。
ほんまやね、まさにリフレッシュ休暇やね。
もう今しかできへんかなっていう。
そうやね、若い時やからこそできるね、
そうなんですよ、
自由な旅って感じですよね、ええやん。
でまあホテルに戻って朝食バイキングをたらふく食べた。
うわ、すごいすごいな、
はい、楽しい。ホテルはやっぱり朝食バイキングです。
わかるわ、やっぱり3回ぐらい行きますか。
3回、あ、でもそうですね、
うん、
ご飯好きなんで、
あ、まあ、ご飯系で1回、まあ、一応、まあ、ご飯やけど、まあ、パン系も食べといて、で最後にまあダメ押しでフライドポテトみたいな、
みたいな、であのカレーがあったんでカレーを
かけてみたり
とか。
それごめん、旅の目的2日目新宮ではどこ回ったんですか、ちなみに。
あ、そうですね、新宮はでもいろいろ回りまして、まあ、時間の都合もあったんで行けなかったところもあったんですけど、うんうん、例えばまあ城福公園、
あ、まあ、有名やね。
落ち着きましたね。
落ち着くね。
あの新宮の街並みの中でなんかこうちょっとこう浮いて見える。
まあそうやね、華やかなね、異質なもんではあるよね。
なんかこう中華風な感じで、
そう、まあ、それが歴史を感じるというね、
であと飛鳥公園、あ、飛鳥神社、飛鳥神社で、おみくじ、
おみくじ引いて、
ほう、大吉、
そう、歌えば大吉大吉だ。
それももう10年以上前の、
そうですね、はい、10年ぐらい前かな、
土曜日にやってた、
ね、そうです、そうです、
で、いろいろ書いてあるじゃないですか、
うん、書いてる、
おみくじの欄に、うん、
放送基地とかね、ラジオ×とかUHF よしとか、
うん、V なし、
V なし、そうそうそうそう、
掛け事、
ほう、
で私競馬若干ね、
あ、やんねや、
やるんですけど、
はいはいはい、
一発勝負は身を滅ぼすって書いてありました。
おお、そうですか。
でも今年はやめてしまおう。
あ、じゃあ一発勝負はやめて、ね、なんか3連単とか分かれへんけど、
着実にね、
着実に
前々からこう
取りに行くやり方で、
山本さんのように。
そうですね、山本さんもかなり真剣にやってますんで、はい、よろしくお願いしたいと思います。そんな感じですか、はい、まだ言い残したことないですか。
あとは、まあ、
アンテナ見たんですか。
あ、アンテナ見ていきました、
新宮放送局、住宅街にあるでしょ。
そうなんですよ、いいんですよ、住宅街の中にある
ね。なんか局舎も住宅みたいな局舎ありますよね。
そうです、赤い屋根の、ね、
そうそうそうそう、
1557がよく入る、
よく入る、そこから出てるんでね。勉強になりました。
リフレッシュ、リフレッシュで
できました。
楽しんだ新宮旅でした。
あ、素晴らしいです、はい、ちょっと羨ましいですね。私もぜひ追いかけていきたいなと思います、
はい、
それでは参りましょう、和宝必聴ラジオ101。ええ、さあこのコーナーではですね、
はい、
和歌山放送で、必聴必ず聞くべきラジオ101の番組をご紹介しようという。
101もあるんですか。
さあそれですわ、紹介していこうというコーナーです、番組表の番組1個ずつ数えていって101あるかどうかは分かりません。
あ、でも多分あると思います。
ありますかね、はい、前回ご紹介したのがですね、ミュージック W
土曜日のね、
土曜日の6時40分から放送しているミュージック W、
野々村さん
の、野々村アナウンサーの語り口を満喫していただきました、はい、さあ第2回となる今週、
はい、
ちょっと先週あまりにもマニアックに行き過ぎた、先週ね、行き過ぎたって反省があるんで、今回はちょっと かなりメジャー級の番組に、もう皆さんも誰しもあーあーとなる番組を、はい、今日はちょっとあえてご紹介したいと思います。
何でしょう。
和宝必聴ラジオ101、2回目はこの番組、ウィークリー和歌山ウィークリー和歌山です。
あ、でもどうでしょう、土曜日の夕方、例えばどこか出かけたりとかしてね、うん、ラジオつけると、は
い、そうそうそう、
ティーディスクの声がね、
そう流れがちな番組ですよね。
今週はこのニュースからです。
それそれそれ、がね、毎週土曜日、はい、17時14分から放送してます、ウィークリー和歌山、
はい、
どういう番組かと言いますと、1週間のニュースを音で振り返るという。
これも長いですよね。
そうなんですよ、長いでしょ
う。ま
あ、
そうです。
期限は定かではないんですけども、はいはいはい、諸説ありまして、定かでは、いや調べてないだけなんですけど諸説あって定かではないんですけど、
はい、
あの要は音物のね、うちラジオ単影局じゃないですか、だからニュース取材も当然カメラというか、まあね、マイクで行ってるわけです。で、その音で1週間いろんな出来事をまあ振り返ろうと、はい、もうラジオの原点みたいなニュース番組なんですよ、
はい、
で今その音物のニュースっていうものラジオ局でも減ってるご時世でしょ。
なかなかないですよね。
そう、もうほんまなんかニュースパレードぐらいじゃないですか、
はい、
ネットものではね、全国ネットでは、でまあ各局でもそのラジオでニュース、音ありのニュース番組っていうのは多分もうほとんどなくなってると思うんですよ。
まあ、基本もストレートニュースか、
そう、あ、共同やなみたいな、
あ、またこの曲でも同じ原稿を使ってるみたいな、ね、
あ、そう
か、まあ討論型の、ね、ニュースもありますけど、
うん、あの最近ね、おしゃれな東京の放送局やったらそういうね、いわゆるそのパーソナル進行役、ニュースキュレーターみたいな人がおって、
はいはいはい、
で指揮者がこう尖った指揮者みたいな人がおってそれでこうちょっとこうトークするみたいな
セッションみたいな、ね、
そうそうそう、まあ、私ちゃんと聞いたことないんですけど、はい、今ああいう報道番組がやっぱり求められてるんかなっていう、
ま
あ、
人気ではありますね、
でそういう中で、いわゆる古式ゆかしい、はい、そのラジオ報道っていうのをやってるのが、はい、僕はこのウィークリー和歌山じゃないかなと思ってて特にこのいわゆるね、記者リポートって今ないんですよ。
あ、言われてみればそうかもしれないです。
各局でね、テレビはまだ残ってるんですけど、ラジオでほんま減ってるでしょ、
はいはいはい、
じゃあそもそもラジオ局の放送記者がもうほとんどいなくなってるんですよね。和歌山放送に限らず、各局で、その放送報道取材を専門に専従でやってる記者の人っていうのがもうほんま単営局でも少ないし、県営局やったらなおさらテレビと同じになってきてるじゃないですか。
基本的にだって、あの系列の例えば新聞社からの配給とか、
そう、
共同通信とか、そういうところですよ ね。
だそういう中でいわゆる記者が自分で取材してきたことを見て喋る番組っていうのが減ってる、中でこの番組はまあそういう、
だからもうずっとこう伝統のね、放送スタイルを続けてるわけですよ。
そうなんですよ、でその中で、はい、私がやっぱ注目してほしいのはね、いわゆる記者喋り、これはどういう意味かというとね、はい、ちょっと洗練されてないんです、記者しゃべりっていうのは。
あのいろいろ多分担当の寺門さんの時期もあったりとかしたと思うんですけど、はいはいはい、やっぱりアナウンサーと
そうじゃない
方は違いますよね。
違うんよ。これは別に記者がしゃべり下手だというわけじゃないんやけど、はい、やっぱアナウンサーとは違うんですよ。でそれこそが僕は記者リポートの魅力やと思ってて、ちょっとこう頑張って共通語喋ろうとしてるんやけど喋りきれてないみたいな
イントネーションが ね、
とかね
違ったりとか、
うん、なんかこうちょっとこう気の抜けたとこがあるような、はい、それが僕は記者リポートの魅力だと思ってるんですよ。でそれがなんとか聞けるのがウィークリー和歌山かなと。で本当に長い番組で、あの人もコロコロちょっといろいろ変わってて、今は T デスク、
はい、
堤さんがやってるんですけど、
はいはいはい、
あの川崎学部記者がやってた時もあったし、川井アナウンサーがやってた時も
あ、そうでしたね、
あったですよね。
川井アナウンサー土曜日の番組、あのサタデーニュース&スポーツも、ね、
そうやってました。ということで、昔のウィークリーどんなんだったかというのを今日はちょっと聞いてみようということで、
はい、
手元にあったカセットテープ探してみました。
2002
年3月9日の、
かなり前、
当時報道特集という番組だったんですけども、
報道特集、ね、
そう、報道特集の、ウィークリー和歌山の音持ってきましたんで、
はい、
聞いてみましょう。
報道特集をお届けしています。続いては今週1週間の和歌山県内のニュースを音で振り返るウィークリー和歌山です。花井穂高記者の報告です。
民間放送の長寿番組です。
ピカゴロゴロゴロ、算数の時間に雷さんがやってきました。みんながキャー怖いよと言ったので、
和歌山放送が1968年から放送している私の作文で、今年度寄せられたおよそ8000編の作文から22編の入選作品が決まり、3日表彰式が行われました。最優秀作品の文部科学大臣賞に選ばれたのは、田辺市の早小学校1年 鈴木
孝ということで、はい、今お聞きいただいているのが2002年3月、9日のウィークリー和歌山です。
雷さんがって言ってましたね。
2002年と思えない昭和感なんですけど、何なんですかねこれ。
あの最初の BGM のすごい味のある
なんでこの BGM ですか、
ええ、
なんかちょっと歪んでますよね。
そうですね、
最後ね。で進行は赤井さんですねこれ。
あ、やっぱりそうですね、
ちなみにこれ出てきてませんけど、はい、パートナーは平井さんです。
あ、この時2人でやってたんですか。
やってました、登録聞いたら。
へえ。
赤い平井で
乾杯マンデーみたいな。
乾杯マンデーで、あの弱々しい感じの記者しゃべりでしょ。今とあんまり基本はそんなに変わってないんですけど、やっぱこの時のウィークリー和歌山ニュースいっぱい何本も入ってるっていうのと、で最後の締め方は一緒なんですよ。ああ、最後はこの話題ですっていう。
ああ、あの、で音から入る。
そうそうそう、これは一緒でした。
あ、やっぱり変わらないところがいっぱいあるっていう。
そう、これがね、なかなかあの聞き応えがありましたね、
はい、
これからもちょっとウィークリー和歌山注目していきたいなと思ってますんで、
はい
はい、ぜひお聞きください、はい、以上和宝必聴ラジオ101のコーナーでした。
日曜の朝は音楽を聴きながら庭で花作り。
そんな皆さんにぴったりの番組ガーデニングライフは毎週日曜午前10時から1時間お送りしています。
お花についてのどんなご質問にもお答えしてますよ。